ウクライナのキエフにあるオペラハウスでは大変にぎわっており満席の状態でした。今まさにショーが始まるときに一発の銃声が響きました。そう、オペラハウスはテロリストに占拠されてしまいます。そこへウクライナ政府も国家警察のコルドを出動させて暴動の鎮圧に乗り出しますが、その中には CIA 通称中央情報局の影もありました。
野獣先輩、
黄昏に生きる、
え、
黄昏に生きる、
酔いに友はなし、
正体がバレた、このテロは偽装だ、
彼らとは信頼関係を築いてきた、
ここで死ぬか脱出するか選べ、
畜生畜生、
おい、ちょっと待って、どこ行くんだい、
コンビニですたい、チケット返金してくるわ、
お前今の状況分かってんのか、なあほらこのロープだって、
大丈夫、ほらこんなところに豚肉塊とポケットにはファミチキだ、チャーシューメーン、ちょやめろや、仲間だろうや、
最初から説明してやる、このオペラハウスを襲っているテロリストはウクライナ政府が雇ったやつらだ、そして今ウクライナ政府の特殊部隊コルドがオペラハウスに爆弾を仕掛けてる、なあどういうことかわかるだろ、あんただって CIA ならな、
ああ簡単だ、みんなでトマトを投げるんだろ、いやいいな、なんで撃つんだよ、仲間でしょ、プンプン、
お前殺そうとしてんだよ、いいかウクライナ政府は CIA のエージェントがスパイになってウクライナ政府の人間になりすましたってことに気づいてるんだよ、そしてプロトニウム241を各保管施設から盗まれたってことにも気づいた、プロトニウム241の奪還とスパイの始末をするためにテロリストを雇ってオペラを見ている最中にテロリストにスパイが襲われてしまい、警察部隊と戦ってテロリストは自爆、客もろとも殺す、そしてあんたから241を取り返すっていうプランだ、
クソクソが、
そうだろうな、不条理だろうな、
ウクライナにファミマってないんかい、
またおまん、ファミマ大好きかよ、俺の話聞いてたか、
多目的トイレで渡部に合流、サインもらってカツアゲする段取りだろ、
渡部はいらねえよ、つか渡部はいらんですばい、もういい、241はあるんだろ、観客席降りるぞ、
そっちじゃねえよ、そっちのルートじゃ意味ないんだぜ、
え、それは、あ、
渡部は、いや多目的トイレは後ろのドアを突きって右の方だ、
もう渡部はのぞみに任せろよ、のぞみがどうにかするよ、
それに私はもう手が汚れてしまっている、生きていく資格すらないのかもしれないのだから一緒には無理だ、
いや、あの、いや、手が汚れていようと今井が助けたいんだよ、
私の手はファミチキの油で手がベタベタだ、ロープが持てん、
は
あ、ファミチキが、ファミ、
はい、今週はテネットです。さあ皆さん、ボリュームを上げて窓を開けて聞いてください。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのコメント、そしてご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは皆さん、今週も張り切っていきます。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
We live in twilight world. There are friends at task. はい、今回はクリストファー・ノーランさんが撮った名作ダークナイトを紹介したいと。
黄昏に生きる良いに友はなし、黄昏に生きる良いに友はなし。おい、テネットやろうぜ。
いや、あれ面白いけど自信が。はい、テネット行きます。クリストファー・ノーランさんのテネットです。はい、この映画のことをちょっと語らせてもらう前に、いくつか細かい単語等を説明させてください。正直言います、この映画単語とかそういうものを理解してないと分かりづらいと思うんです。ではまずいきます。順行、これは時間というものを削って未来へと向かうことです。通常の時間ですね。で、この逆行というものがございます。これは時間というものを削って過去に遡る作業を言うんです。例えば2日前の昼に戻るとするしますよね。そうすると2日間かけて逆に遡る動きをしていかなきゃいけないんです。で、このタイムワークものっていうのは一瞬で特定の場所に行ってますよね。でもこのテネットっていうのはそれができないんです。そしてもう一つ説明させてもらうと、これ順行と逆行が入れ替わるんです。物語の途中でキャットという人がカーチェイスの後にクソ旦那に逆光弾で撃たれてしまうんです。そっから彼女を助けるために主人公は逆光をするんですが、そこからもう逆光の話として見ていってください。そう、過去に戻っていくんです。そしてこの物語に出てくるオセロ空港に2度行くんですけど、それは何でかと言いますと、回転ドア、順行と逆光を切り替える装置があるんですけど、それがオセロ空港にはあったんです。その場にも確かに回転扉はあったんですけど、それはちょっと大ボスの支配下にあって使えなかったっていう感じですね。そしてもう一つ、しつこいようですが主人公の相棒になるニールです。主人公よりも前にこのミッションに参加しています。おそらくですがスタルクスでは順行で主人公を助けた後にこれ再度逆行してその時間軸に入り、地下牢の牢屋の鍵をこれ開けて敵の銃弾を受けています。おそらくは私絶命したと思うんですけど、そして死体が復活するように見えています。まあ復活するときは順行に切り替わってると思いますね。で、そして必ず逆行で時の流れに入ったのなら回転ドアに入って時の流れを順行に切り替えないとこれいけないんです。でないと永遠に逆行のまま。あと回転扉があるのは劇中だと4箇所です。オスロ空港、タリンの港のセーターの倉庫、そしてプリアの施設部隊拠点であるバイキング号、そしてスタルスク12の廃墟の中です。この点を踏まえた上で映画を見てみると分かりやすいと思います。あ、ちなみに合言葉として使われる黄昏に生きる容易に友はなしというフレーズですが、これホイットマンの詩ですね。アトワイライトソングという本で出てくるらしいです。それでは長くなりましたがテネットのあらすじいきます。
ウクライナのキエフのオペラハウスでテロが起きます。ウクライナ政府は秘密警察コルドを派遣しますが、これは自作自演のテロであり、本当のミッションは政府に侵入し核施設からアルゴニウム241を盗み出したスパイ、そのスパイを殺害してテロに見せかけてお客さんごと爆殺することでした。それを察知した CIA は主人公とその仲間を現場へと派遣します。主人公はコルドに偽装して爆弾の処分をしましたが、途中彼は不思議な人物に助けられます。リュックサックに五円玉のアクセサリーと拳銃へと戻る不思議な弾を持った男、そして彼は別な敵に捕まり拷問の末自殺を選びます。そこで彼の勇気のある物語は終わるはずでした。ベッドの上で目を覚ました彼は CIA の仲間に助けられ、そしてその CIA の仲間からテネット、このテネットという合言葉を胸に起こるべく第三次世界大戦を防ぐために戦うという新たな任務をもらいます。そして旅に出ます。また別な話ですがスタルスク12という街で爆発事故は 同じ時間に起こっています。幾分かの休息の後に彼は CIA の手引きで研究施設へ行き、バーバラという仲間に会います。そしてこのバーバラという仲間からオペラハウスで見た不思議な弾の正体を教えてもらいます。逆光弾と呼ばれているこのものは、どうやら未来から過去へと送られたものらしいんです。そしてこの逆光弾の薬莢から出所はムンバイであることを突き止めます。そして彼はムンバイに行き、協力者を求めているとニールという青年と仲間になります。このニールという青年はちょっと不思議な男で、会って間もない彼の飲み物の好みを知っていたりと、とても不思議な男なんです。主人公も当然困惑しています。ですが仕事はできるんです。そして武器商人の妻のプリアと会い、情報と今後の指示をもらいます。このプリアはテネットの人間です。どうやら241はオペラハウスの後にウクライナ政府の手に戻り、タリンの核保管施設へと移送されるとのことと、未来人とコンタクトを取って富を築いている男、そう、この物語のラスボスのセーターの存在を教えてもらいます。プリアの情報をもとに行動する主人公ですが、セーターは用心深いので会うのが難しそうっていうことなんですよ。なので主人公は、じゃあ別な協力者を用意してよって泣きつくんです。でこの別な協力者というのがクロズビーという人物です。でクロズビーが言うには、セーターの妻のキャットを利用するといいっていうことを言うんです。キャットは鑑定士をしているんですが、夫にゴヤの贋作を間違って本物だと言って売ってしまってるんです。そしてセーターに脅されている状況だそうです。で彼女自体は離婚したいんですが、このセーターという男は、もし離婚するんだったらこの詐欺で訴えると言ってるのと、子供を人質に取っているんですよ。でグロズビーは彼女を使ってセーターに近づくといいと言って、偽物のゴヤの絵を主人公に渡すんです。この映画がとっても分かりづらいのが、主人公がいろいろなところにお使いに行くんですよ。それがさらに混乱させてくれてるんです。はい、あ、はい、話戻ります。彼、主人公は偽物のゴヤの絵を持ってキャットの職場に訪れ、彼女に取引を持ちかけます。その取引というのが、主人公がゴヤの絵を処分するという取引です。そしてセーターはゴヤの絵を自身の会社の倉庫の中に預けており、それがオスロ空港内にあるということで、ニールと新たな仲間と共にオスロ空港に向かいます。そして侵入するためにものすっごい荒っぽい作戦するんです。正直この映画見てて思ったんですけど、 CIA って一歩間違えればプロの犯罪集団だなって思います。はい、その荒技っていうのが、倉庫にジェット機をぶつけて施設の機能をダウンさせ、施設内に侵入するっていう作戦なんですけど、これは無事にうまくいきます。そして施設内に侵入しますが、中にはすでに人がいた形跡があるんです。おかしいと思って二人で調べようとしたところで、突如施設の回転ドアの前から、主人公とニールの前にいきなり、それぞれに何者かがいきなり出てきて揉み合いになります。しかもその人物はビデオテープを逆送りにしたかのような変な動きで戦った末に消えていきました。当然作戦は失敗。主人公はムンバイに行き、プリアに真相を聞こうとしますが、はぐらかされ、逆にセーターに早く近づくようにせかされます。主人公は焦って苦肉の策の末に、主人公はまたアマルフィに行き、再度キャットに会い、追い詰められているからキャットに大嘘をつきます。ゴヤの絵は処分したって言うんですよ。この映画を見て、 CIA って人の迷惑しかかけてなくねって思った人、正解です。はい、そして彼は見事にラスボスのセーターと会うことになります。このセーターという男は完璧に時の流れを掌握しています。順行と逆行を把握しており、キャットに 主人公が処分するはずだったゴヤの絵を見せ脅してきます。嫌な男ですね。いやー、この男はラスボスなんですよ。ですけど男としてはちょっと器用が狭く、なおかつ妻に2回マジで殺気をぶっけられてます。うち1回は完璧殺されてまーす。おじさん、2人の息子のマックス君の将来が心配で心配で仕方ありません。一方、ミスしまくりの主人公ですが、死にかけからカムバックしたセーターに241の奪還をさせてほしいと頼むことと同時に、セーターが未来人からの指示でアルゴリズムを集める仕事を高額の報酬とともに何年もやっていることを突き止めます。そしてうまくいったらキャットを許してほしいと頼み込みます。ただこの時セーターめっちゃ根に持ってんすよね。そうですね、まあ強いて例えるんだら自分だけカレーのおかわりができなかったぐらいですかね、給食中に。あれは辛い。はい、主人公はタリンに向かいニールと合流し、移送中の241を複数の車両で取り囲み、移送中の241をかっさらいます。ですが結果は大失敗。さあなんでかと言いますと、自身の施設で逆行状態に入ったセーターに横槍を入れられてしまっているからです。この時のカーチェイスは巡航と逆行が入れ混じっていて大変わかりづらいです。そうですね、どうしても気になるということでしたら、 YouTube にこのテネットの解説動画が載ってるので、そちらを参考にしていただければ若干わかりづらいと思います。はい、あらすじ戻ります。セーターがキャットを人質に取り、主人公を脅しながら横槍を入れられ、なおかつセーターがキャットに逆光弾を発砲し、次は主人公もとの時にニールがテネットの部隊とともに救助に現れ降戦します。セーターは自分の会社の中の倉庫にある回転ドアを使って時の流れの中に逃亡。キャットは重傷で虫の息だったために、彼女を助けるためにはどうすればいいかということで時の流れを逆行するということになります。逆行すれば傷の損傷を遅らせるとのことで、主人公は初めて逆行することを決意するんですよ。ニールと話し合い、アイビス、テネット部隊の隊長ですね、と共に逆行しその世界を知ります。ただ一つここで問題が生じるんです。逆行の時間に入ったならどこかで回転ドアに入り、巡航に戻さなければいけないんです。戻さないと永遠に逆行し続けることになっちゃうんです。問題はどこの回転ドアを使うかなんですけど、港の今使ったドアはセーターのものなんで再度攻撃される恐れがある。じゃあどこか安全なドアでよく知っている、そう、それでオスロ空港に行こうっていうことになるんです。オスロ空港で逆行状態から巡航に戻すためにコンテナに隠れて現地に向かいます。あと主人公がもう一回セーターにちょっと横槍を入れるんですけど、これ物の見事に返り討ちにされてまーす。はい、残念です。さあここで話の流れが変わります。過去へと戻ることになるんです。ニールと主人公キャットさん、この3人の仲良しさんはピクニック気分で飛行機衝突騒動の直前まで逆行します。ですがここで主人公はジェット機のエンジンの爆風に吹っ飛ばされてしまいます。そしてなななななななんとゴヤの絵を処分しに来ていた過去の自分と鉢合わせしてしまいます。巡航の過去の自分と逆行の今現在の自分との戦いを行い、そして彼は無事に勝利し回転ドアに入り、時の流れを巡航に戻します。このシーンの面白いところは、過去の自分はやる気満々で来るんですけど、現在の自分はなんとか必死にやり過ごしたいっていう点が現れてる点ですね。そしてなぜ同じ人同士なのに対消滅が起きないか、これはちゃんと防護服を主人公がつけているからです。映画の最中にキャットが撃たれましたよね。その時に助けに来てくれたテネットの部隊の中の姉ちゃんがいます。それが嫌そうに教えてくれましたね。はい、ニールとキャットも続いて回転ドアに入り、 時の流れを巡航に戻します。そしてオスロ空港を後にします。この時点でアルゴリズムはセーターの手の中にあります。しかも全てが揃っちゃってる状態なんですよ。大変危険な状態ですね。あと主人公は、あ、もう言いづらいな。主人公って言いづらいんで、ここでタブラとします。あと、人生は一回きりんですけど、テネットは二回目が本番で、すいません、すいません。はい、静かにやります。はい、はい。はい、すいませんね、皆さん。何の話だっけ？あ、テネッツ、続きいきまーす。タムラはプリアと再びコンタクトを取ります。これが最後のお使いです。で、彼女が言うには、アルゴリズムは兵器であり、地球上すべての時の流れを逆行させられることと、未来人はこれをセーターに集めさせて、アルゴリズムを起動させようとさせている状態だということです。巡航状態の過去の人類は、これ、アルゴリズムを起動させられたら窒息死するんですよ。逆行状態に入っている時に呼吸はできないので、またこれ作った学者は自殺してしまったそうですね。そして彼は最後のお使いの後に3人でテネットの部隊の本拠地であるバイキング号に乗り込み最終決戦に備えます。そしてかつてはセーターを愛そうとしたキャットから、セーターは病気でも余命いくばくないこと、そしていざとなったらアルゴリズムを使うぐらい人格がぶっ壊れてることと、セーターが最後に幸せの瞬間だったベトナム湾。
え？あ、なんですか？あ、時間がない。わかりました。早口でいきます。皆さんよろしくお願いします。ベトナム湾でアルゴリズムを起動させるのではないかと予想します。また、アルゴリズムの居場所が14日爆発が起きたあのセーターの故郷であるスタルックス12であることを突き止め、3人は別行動を開始します。その際に、タムラが、プリアが全てのことが終わったらキャットをプリアが始末するんではないかと考え、プリアにお守りの携帯を渡します。キャットはベトナムに、タムラとニール、ニールってなんか言いづらいな。桜井にします。タムラと桜井はスタルクス12へと逆行していきます。そう。この未来人との果てしない代理戦争に終止符を打つためです。スタルクス12ではテネットの部隊はオペレーションを開始する前で、レッドチームとブルーチームに分かれています。10分前に逆行するチーム、ブルー、10分後に巡航しながら戦うチーム、レッドに分かれ、タムラとテネットチームの隊長、アイブスは別行動をします。そしてアルゴリズムを取り返そうとします。ついでですが、これ桜井はもうブルーチームにいて先に戦ってます。で、これ僕も勘違いしてたんですが、セーターはアルゴリズムを起動させるのではなく、アルゴリズムを隠して地下へと埋めようとしているんです。その際に、携帯で座標や位置などを記録として残し、爆発でアルゴリズムを地下へと埋めてしまってから、タイムカプセルのように未来人に掘り起こしてもらい、未来人の手によってアルゴリズムを起動させるという流れだと思います。私、なぜなら、セーターは未来人がスイッチを押すと、これ劇中で言ってるんですよ。で、レッドチームの中で戦地で戦うタムラとアイブスは、アルゴリズムのある部屋までたどり着きます。ですが、扉に鍵がかかっており進めませんし、なぜかテネットの部隊の仲間の死体がちょっと目の前に転がっています。で、タムラは腕っぷしは最高に強いんですよ。そうですね、ハルクくらいなら右ストレートで倒せるんじゃないかって思うんですけど、これ頭脳戦がてっきり弱いんですよ。それで何回も死にかけています。あと、テネット部隊の仲間の死体には見覚えのある五円玉のアクセサリーが付けられています。アルゴリズムの前にはセーターの部下が守っており、アイブスとタムラを殺す気満々です。もうちょっと目が怖いですね。しかもキャットが先走りでセーターを射殺してしまいます。アルゴリズムの近くにセットされていた爆弾がこれで早くに爆発するようになり、事態は最悪の方向に向かっています。アイビスとタムラはセーターの部下に殺される寸前です。
ここで奇跡が起こります。神降臨。そう、目の前にある見覚えのある死体、これ田村くんとアイビスの前にあるやつですね。いきなり立ち上がり、それから素早く目の前にある扉の鍵を開けて、セーターの部下から田村とアイビスを銃からかばうように横を通り去っていきました。これおそらくですが、この兵士の時間が逆行から巡行に切り替わったのだと思います。そして田村は変態覚醒し敵を発倒します。そしてなんとかアルゴリズムの回収はできましたが、先ほどの未亡人のバカ暴挙によって動きが速くなってしまった爆弾の問題が残っています。この施設の出口は1箇所しかなく、田村がトラップにかかってしまったために塞がれてしまってます。皆さん、 CIA は田村みたいなゴリラ犯罪者だけではないんです、あしからず。はい、アイビスと田村は2回目の絶望に打ちのめされている時、桜井がロープを彼らの前に下ろし、他のチームが撤収する中、アホ2人組をロープで引き上げて助けます。そして施設は爆発し、アルゴリズムはアイビス、桜井、田村の別々で分解し処分することになりました。そして桜井が持っているリュックには、さっき死体がつけていたチャームポイントがついていました。そう、オペラハウスからこのスタルックス12まで死にかけの田村を常に助けていたのはニールこと桜井だったんです。そして主人公が、誰にお前雇われたんだって聞くと、彼はこう答えました。この過去と未来人との代理戦争の中にあるテネットという組織ですが、これの真のリーダーはあなただと。そして未来で桜井をスカウトしたのは田村ですっていうことなんですよ。そして彼は、これは友情の始まりだよと、名映画のカサブランカのセリフを残し、彼は扉を開けるために田村の前から去っていきました。この時のセリフの意味は、田村の悲しげな顔はニールの動きを知らないとちょっと分かりづらいと思うんですね。で、現に私これコントだと思ってました。彼は、ちょっと説明させていただくと、ブルーチームで逆行している時に田村の異変に気づき助けられなかったんです。そして施設のドアで巡行に変わって田村を助け、そしてまた逆行してスタルクスに戻って、アルゴリズムのある部屋のドアを開けて撃たれるっていう流れだと思いますね。多分彼はもう一度最後に田村を助けに行くんです。で、エンドはこれ予想通り、キャットを殺そうとしているプリア、キャットからの電話の記録をもとに逆行した主人公にプリアは始末されます。そして眼前には、やっと親子二人で歩いているキャットと息子のマックス君を田村が見送って終わりっていう流れですね。私の個人的な感想ですが、その瞳は力強く、きっと彼はこれからもキャットとマックスを守り続けていくことでしょう。この作品の主人公はオペラハウスでも、そしてこのオペレーションでもそうですが、力の弱い一般人を守るために戦っております。ニールもそんな彼を守るために戦っており、やっぱりテーマは愛だと思いますね。そして忘れてしまってはいけないのは、このテネットという映画は2回目が本番です。あと、この物語の真の主人公は桜井ことニールさんだと私は思います。で、このニールがマックスだっていう噂ですが、おそらく違うと思います。なぜなら彼は水柱って、え、あれ、なんか変だな、ん、え、ままますが逆行してる。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中澄明宏です。中澄明宏のダベリー。この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲストを呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。
Settle down to see I'm on your side.
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、エンディングです。今回はテネットを長々やらせていただきました。いやー、本当に面白い映画ですね。ただ一つ言わせてもらいたいのは、分かりづらい。まあ 2,3 回見ていただけると、新しい発見や役者さんの表情の意味が分かってくると思います。私自身、なんでオスロ空港に2回行くのっていうふうに思いましたね。あとスタルクスのニールの動きが全く分かりませんでした。そして勝手に映画が終わっていくパターンでした。ですが2回目からは多少は分かってきました。うん、そう、オスロ空港で巡航になった主人公がまた逆光で施設にこの入っていくシーンがあるんですけど、まあそれも分かるぐらいに、はい、分かるようになりました。そして私が最後に言いたいのは、哺乳類最強の柱は吉田沙保里です。以上で終わります。またお会いしましょう。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に募集しています。番組のアカウント ID はミュージックアンダーバー Z アンダーバーチャンネルです。ツイッター内で検索していただけると出ると思います。さあ、どしどしフォローお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたしました。今年もよろしくお願いします。